スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、話題のスポットをお届けさせていただいております。
田村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは、はい、清水スタンドができましたということですね。
そうですね、清水スタンド、少し耳慣れない言葉ですけれども、はい、私たちが設計したですね、一つのお店が清水の方にできましたという話題のご提供になります。
一体何のお店なんでしょうか。そうです
ね、これはね、おにぎりスタンドとでも言いましょうか。
はい、
お米で作ったおむすびですよね。
おむすび、
はい、あれをですねイートインで食べれたりテイクアウトで持って帰れたりとするタイプのお店なんですね。
おにぎり屋さんっていうのはたまにありますけど、うん、おにぎりを買ってその中で食べられるんですよね。
そうなんですよ、なかなかねその持って帰るだけとかねそういうおにぎり屋さんはありますけれども、中でも食べられるというのが一つの売りでございましてですね、場所はですね東山からこう八坂の塔に登る坂がありますよね。
はい、清水道のところですね。
でその清水道の途中にアラビカコーヒーっていうコーヒー屋さんがあるんですけれども、そこをこう南に下がったところでも言いましょうかね、道沿いにあるのですぐ分かると思うんですけれども、先日オープンしたてのおにぎりスタンド、おにぎりバーなんですね。
出来たてということですね。ということは清水スタンドの清水は地名の清水ということですか。
お店ですからね、アルファベットで清水とローマ字表記してるんですけれども、はい、清水寺の清水なんですね。この界隈ね、ご多分に漏れず最近ゲストハウスの類がたくさんできましてですね、宿泊してる方多いんですけれども、はい、そういった宿っていうのはね基本的に朝食がないんですよ、素泊まりで。
なるほど、
うん、で、そうやってその素泊まりで朝食がないですから、その朝ごはんも提供できるようなお店を作りたいというオーナーさんの思いからですね、このおにぎりのスタンド、テイクアウト、イートインを作ったということなんですね。
なるほど、じゃあその場で買って、うん、で、はい、そのゲストハウスに持って帰ることもできるし、
その場でモーニング代わりに中で食べることもできるということなんですね。喫茶店の類でしたらモーニングセットございますけれども、はい、せっかくね京都に来たんだから、そういうおむすびと味噌汁とそれでコーヒーと飲んでね、はい、こう朝ごはんを食べることができるというお店なんですね。
やっぱりモーニングって言うと洋食、トーストっていうイメージがありますけど、そうですね、朝からおにぎり食べられるって贅沢ですよ ね。
橋本さん先日これ行ってこられたんですよね。
そうなんですよ、清水道から入っていって、はい、ちょうどね角にここを曲がるんだよっていう看板が立ってるので、
ね、はい、
あれがなければちょっと通り過ぎて清水道をまたひたすら歩いてたと思うんですが、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
その看板を目安に来ました。角曲がったら割にすぐなんですよね。
そうですね、すぐ目立つ建物になってますからね。
一見すごく住宅街の中に突然異空間のおしゃれな建物が現れるんですよね。
うん、木造でありながらね非常に開口部が広くてガラス面が大きいんですね、はい、ですので外からの光もふんだんに取り入れますし、逆に中に入ると外の景色がよく見えるという設計にしてるんですよね、
はい、かといってその住宅街の中にうまく溶け込んでるんですよね。
ちょっと専門的なんですけど、これね木骨構造と言いまして、
木骨構造、は
い、普通ね木造の住宅ってこう壁をたくさん作らなきゃダメなんですけれども、はい、鉄骨の建物のように構造計算をしましてね、太い木を使って大開口、壁がなるべく少なくなるように計算された建物なんですね。
へー、
だからそういうこともあって開放的なんですけれども、中に入りますとナチュラルな雰囲気でね、
そうなんですよね、
木造の良さを生かしたその木のぬくもりをふんだんにね味わえるような内装にしておりますけれども、
木がたっぷり使われていて、それでいてあと照明がまたねおしゃれだなと私は思いました。
そうですね、スポットライトとかあとペンダントライトってい こう吊り下げ型のちっちゃな照明を効果的に配してますからね、
はい、
と思うのと、あとおにぎりのディスプレイも可愛らしいでしょ。
このディスプレイもかわいい、なんかちょっと宝石のような感じで。
そうなんですよ、街のおにぎり屋さんというとなんかサランラップで包んだがずらずらっと並んでるだけですけども、
そうなんですけどね、
まあ、ケーキ屋さんのようとでも言いましょうかね、はい、綺麗にディスプレイされておにぎりがこう美しく並んでるということなんですね。
どれも食べたいと思いましたけど、
ね、このおにぎりの種類も豊富でね、
はい、
定番の
塩にぎりから、うん、昆布酒もありますけど、京都らしい山椒としらすとか、
う
んうん、湯葉とか、
そうですね、
桜えびとおかかもなんかもありま ましたよ。
だから非常に工夫の凝らされた、素敵なおむすびが置いてられますんでね、ぜひ、はい、清水散策のひとときね、寄って食べてもらえればと思うんですけれども、これセットもあるんですよね。
そうなんです。うん、お得なセットもありまして、ね、おにぎり2つにね、うん、味噌汁がついたセット、はい。しかもこのおにぎりを結んでおられる方が、もともとフレンチと和食で修行されたシェフが。
そうですね。丹精込めて。
これもすごい。や
りますから、そのおにぎりの具も美味しいですし、はい、結び方も美味しいし、お米もね、岩手産の一目惚れを使ってますんでね。
お米が立ってて美味しかったです。
そうなんです。私たち本当にね、そのおにぎりを食べることって、まあコンビニでおにぎり売ってますけどね、はい、その本格的なおにぎりを食べる機会ってめったにないですからね。だから、そういうファーストフードとか食べるよりもですね、このおにぎりの方が健康的ですし、なんて言っても京都らしいと。
そうですね。そしてなんかコーヒーもこだわっておられるということで、はい、なんかインドネシアのスペシャルコーティーである、うんうんうん、スペシャルティーコーヒーであるトラジャコーヒーとおっしゃってましたよ。うんうんうん、
なるほど。で、2階に登りますと、これがイートインのスペースになってましてね。
はい。
Wi-Fi も完備してますので、海外の方でもこう、携帯とかパソコンを開けながらね、情報をできるのと、あと、ゆっくりとくつろいで食べれるように。そうですよ。天井が高いですよね。
天井が高くてびっくりしました。うん、船底天井になってるんですよね。
そうですね。屋根の形をですね、そのまま活かしまして、半吹き抜けのような形で、こう、開放的な大きな天井を作ってるということなんですよね。はい。で、通りに面した大きなガラス面。で、視線もちょっと気にしてですね、下から見えないような工夫をしているというところなんですね。
はい。そして真ん中に大きなテーブルも取っておられるので、うん、皆さんなんかご近所の方がね、
そうですね。
ま、集まっておられるそうですよ。
オーナーさんの思いとしてはね、こう旅の情報ステーションという機能もね、したいということで、
旅の情報ステーション。
はい、いろんなこう情報が集まったり、発信したり、交換できたりというようなことができるように、工夫されてるんですよね。
なるほど。うん、野村さん今回の設計で、こだわったポイントっていうのはどこなんですか？
そうですね。非常に狭い敷地ではあったんですが、最大限その、有効に利用しようというのが一つと、はい、あとアイコンっていうんですけれども、その街からこう、目印として認識されるような、そういう建物にしたいなという思いからスタートしてますよね。
認識されるということはやっぱり目立つ。
そうですね。あ、ここに行けばおにぎり。スタンド、清水スタンドがあるよというように分かってもらいやすいような建物というのを考えましたですね。
なるほどね。外から見たらね、やっぱり玄関のところもやっぱガラス張りですから中の様子が見えて、うん、あ、カフェだけじゃなくて何か売ってるっていうのも分かりますしね。うん、
で、店員さんも非常にね、いい、気さくな店員さんですね。
はい、にこやかで丁寧な方々ばかりでした。
うん、ですので、このおにぎりバー、おにぎりスタンドという新しいお店ですね。
はい。
これからどんどんどんどんね、こういうスタイルが流行っていって、みんなに愛されるといいなというふうに思いますね。
ね、座ってるとね、カウンターの机の木もいい木を使っておられるなというのを感じました。
はい。場所がですね、東山から八坂の塔の方に上がっていきまして、目印、看板立ってますので、ぜひ訪れてみてください。
はい。本日は、清水スタンドができましたをテーマにお話しいただきました。はい、さて、今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます。今年もそろそろ終わりに近づいてきましたが、ね、うん、今年はローバーさん、そして野村さんにとってどんな一年でしたかというお便りです。ありがとうございます。
そうですね、もうそういう話題をね、する頃になってきましたけれどもね。私たちね、創業して今年で19年目を迎えるんですけどね。
19年。
そういった意味ではね、大変いろんなお仕事をいただいた1年でしたね。
ええ、
やっぱ年々私たちこういろんな仕事をさせていただく中でいろんなご縁とかつながりが生まれますので、はい、たくさんの方からお声掛けいただいたりとか、あとはね、今年は海外の方からのオファー依頼がね、ちょこちょことあって、例えばシンガポールとかね、
うん、
あと上海とかね、台湾とか、そう、だからそういう日本以外の方が京都に何か物を建てたい、日本に物を建てたいというのでお声掛けいただくことが多かった年ですよね。
景気がいいところですね。やっぱ上海、台湾とか、
そうですね、
シンガポールとかね。
そういう意味では経済がね、こう動いてますから、
そういうことですよね。
あと見てますと中国の方とかはやっぱ投資意欲が旺盛ですよね。
はあ、やっぱり全然違います、日本の方とは。
日本の方はとりあえず貯金しとこうかというふうに考えますけれども。
わかりますね。守りの体制、保守的ですよね。
ここはなんか、どっか儲かる土地ないかなとかね。そういうようなところにこうお金入れていきますからね。だからそのあたりは全然国民性の近いかなというふうにも思いますよね。はい、あとはね、スタッフもね、こう、たくさん増えましてね、
はい、
うん、いろいろと若くて元気なスタッフがうちに来てくれるようになりまして、いろいろな、デザインの建物をより多くできるようになったというのも一つのポイントなのと、 内部的なことで言いますとね、コンピューターグラフィックと言ってね、パソコンでこう、建物の A とかパースを書くんですけどね、これが、大変上達した一年だったなというふうに思いますね。
それは何ですか、皆さんの技術が上がったということですか。
レベルアップがしたということと、コンピューターの性能が良くなったっていうのもあるんですけれども、今まで手でこう、一生懸命デザインを書いてお客様に見せてたものを、パソコンの画面上で、作って、で、色変えたりとかいうのも簡単ですからね、パソコンだったらね。
そうですか。
だから本当にリアルにこう、プレゼンテーションができるようになったっていうのも一つの話題かな。
じゃあお客様にとってもよく伝わるからありがたいですよね。
うん、なんですね。だから京都ご多分に漏れずゲストハウスとかね、ホテルとかたくさん建ってますけれども、そういった仕事も増えましたけれども、はい、そういった中ででもですね、本当にたくさんのお話をいただきまして、今ご紹介した清水スタンドもね、はい、一つの事例でございますし、かなと思いますね。
また人づてでね、新しい方がね、注文されてきて、新しいまた出会いがあって、 そして新しいスタッフさんの新しい風がまた入ってみたいなね、感じですね。
だからそういういいご縁というかね、その幸せの方をこうつないでいくっていうのも私たちの仕事の一つでありますしね。
なんかいい数珠つなぎですね。
そうなんです。だからそのね、幸せの輪を回していって、こうみんな町が幸せになればいいなという思いでやってるというような一年でしたかね。
そうですか。やっぱりこう建物にも流行りとかがあると思うんですけど、はい、今年はこういうのが流行ったとか、こういう注文多かったとかありますか。
なるほど。京都デザイン、京都らしい和風、モダン和風っていうのはこうずっとニーズがあるんですけれども、
はい、
その中でもですね、分かりやすいというんですかね、海外の方が見て、ああ、ザッザジャパニーズデザインっていうようなものがちょっと増えたような気がしますよね。
ということは和風要素をたくさん取り入れているような感じですか。
そうなんですよ。っていうところかなというふうには思いますよね。来年もね、またいろいろとお話、このラジオでも紹介していきますけれどもね、はい、たくさんのプロジェクトをお聞きしてますので、またぜひともね、お楽しみにしていただければというふうに思いますよね。
でもやっぱりオリンピックや万博に向けてやっぱ宿泊の問題が大きいですから、ね、これからどんどんと宿泊施設、注文入るんじゃないですか。
そうですね。そうなればいいのでね、ぜひ皆様、ラジオをお聞きの方ですね、そういったことをお考えとかでいらっしゃいましたら、私たちにご紹介いただければと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます、はい。さあ、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築、デザイン、話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所の質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、というわけでね、今年も、残るところあとわずかとなってまいりましたけれどもね、
はい、
来年もいい年にしたいと思いますね。はい、
そしてローバーさんに何か聞きたいという方がいらっしゃいましたら、はい、お問い合わせ先は電話番号京都075-451-5777 451-5777 57が3つです、
はい。
ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、よろしくお願いいたします。京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。
はい、
はい、今週のご案内は私、ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。